皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が8月の25日ということでございまして、日本はですね台風も来てていろいろ被害もあった地域もあるようでございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。多分ねお子様をお持ちの方は小学校もそろそろ公立だとね始まっているので、またバタバタし始めている頃かなというふうに思いますが、今日も張り切っていきましょう。僕の方はと言いますとですね、無事、34日間のハワイから帰国しまして、今日は、東京からお送りしていきたいなと思っております。で、回数が今日は331回ということで、いつものごとくですね、一番最初に僕の近況の話をして、その後、メインのトピックで、今日はね、自分メディアとか人気ブログでビジネスにするぞと思った時に、読む記事というタイトルにしました。で、最後に雑談をして、終わりという形で進めていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ早速、僕の近況からなんですが、まあ、くどいようですが、ハワイで楽しんでおりますなんてね、話をずっとしてましたけど、おかげさまで滞在が終わりましてですね、名残惜しかったですけど、おととい4日ぐらい前ですか、無事日本に帰ってきました。で、まあまあね、話変わりますが、僕らが帰ってきてすぐぐらいに、ちょうど昨日とかでしょうかね、ハワイは大雨が降って、そのおかげで綺麗なハワイにですね、海にワイキキとかはですね、汚水ってですね、ちょっと汚い話ですが、いわゆる下水ですよ。そのまんまが、ビーチに流れちゃったみたいで、今ね、クローズなんですって。ですから波も今ね、いいみたいなので、サーファーはもちろんですが、特にね、お気の毒なと思うのは、この一週間だけのために旅行に行ってらっしゃる方とかはね、まあまあついてないと、雨男の僕が言うのもなんですが、ついてないと言うしかないと思いますけどね。ただまあ、その分きっと別の場所とかでいいことがあるはずなので、そういうふうに割り切っていただけるといいんじゃないかなと思ったりしますね。そんなまあハワイですが、まあどんなハワイだってことですが、帰ってきました。で、長い時間だったんでね、総括をするのはまだ徐々にということになると思うんですけれども、まあ、また来たいなぁと。また来たい。ここのハワイにまた来たい。ハワイって要するにオアフ島にいたり、ね、ハワイ島にもちょっと行きましたけど、まあオアフを中心だったんですが、また来たいなぁというふうに、集約されるなぁと自分では思いますね。帰ってきてからもやっぱり思うなぁと。思いますね。もっとまた行きたいし、長く滞在したいな、もっと長く滞在したいなというふうに、思いましたね。で、ハワイにいらっしゃる方はね、10年程度住んでるだけだと、まだまだ長期滞在者って言われちゃうよ、なんておっしゃっていたぐらい、ローカルって言うなってね、いう笑い話があるぐらいなので、1ヶ月程度の僕なんていうのはもう長い旅行をした人でしかないと思いますが、まあ、感じることぐらいはやっぱり、できたのではないかなと、まあ、自分では、思いますね。で、もちろん、僕自身は家族はさておき、サーフィンがやっぱ大好きですし、まあ、夏も好きだし、海も好きだし、そういうサーフカルチャーみたいなこと全般的にもまあ好きだというのがあるから、余計こんな風に張り切って言ってるかもしれませんが、でもやっぱ嫌いな人があまりいないというだけあって、やっぱすごいところだなと思いましたね。飽きるということはなかったですからね。とにかく理屈抜きにみんな好きなのがよくわかるし、何回も行きたくなるのもよくわかるなぁと思いましたね。なので、僕が言うのも変だけれども、サーフィンする人はもう張り切っていくと思いますけどね。そうではない人とかであれば、ぜひね、一人でも、僕は初めて行ったハワイって一人で、男一人で行きましたからね。それだけでも、ハワイなんかチャラいじゃんと思ってたけどね、それで結構好きになった自分もいたので、ぜひね、食わず嫌いの方は、経験はなさった方がね、近いし、いいんじゃないかな、なんて、思いますね。まあ、とにかく現地でもいろんな人にお世話になったし、いろんな面白い人とご縁が、できましたよ。で、あとは東京とかね、いろんな日本の地域でも、ある種1ヶ月僕はいないので、待たせたという部分が、なかったかというとあったんでね、そういう方も全部含めて、とても、良い時間を過ごせたなと思っておりますんで、まあ、改めてお礼を言いたいな、というところですね。ただね、不思議なもんで、まあ、どこの国に僕行っても同じなんですけど、毎年ね、6回か7回ぐらい海外行って帰ってきてるわけですが、不思議とね、行ってる時はその国がいいな、また来たいなと言っているんだけども、当たり前ですが、帰ってきたら帰ってきたで、 会社員の頃はね、帰ってきたくないなという日が続いてたんですが、もう成田とかに着いた瞬間に、なんでしょう、カチャってこうスイッチが入って、日本のスイッチが結構やっぱ入るんですよね。だからまあ時計を直すとか、まあその当たり前のことはやるとしても、日本もいいとこだなとか、さて何をするかとかね、あ、あれもこれもしたい、あれを食べたいとかね、その、懐かしむ気持ちなのかもしれないけれども、単純に日本もいいなというスイッチがやっぱ入るし、東京はすごいななんてやっぱり思うんですよ。まあ人と情報がまず集まるところだし、買えないものがあんまりないですからね、他の国のものもどんどん入れてきているので、買えないものもほとんどないというところがあるしね。あと、東京っていうのはまたすごくて、メガシティのくせに、1時間とか2時間走るとですね、極上の波が結構あるわけ、ですよ。まあ、俺だけの話ですけどね。って考えると、やっぱすげえなぁと、また改めて思ったりします。物価も安いですしね、今はね。そう思うと、すげえなぁなと思って、スイッチはスイッチでやっぱまた入るのもね、ありがたいなぁと、自分では思います。会社員のところでね、やっぱり、帰国すると、海外旅行よく行ってましたけどね、帰国すると嫌だなぁ、みたいな感覚はしばらく引きずっていたんだけども、今は、帰れば楽しいなぁという感覚が、あるんですよ。まあ、それは非常にこういう仕事をしてて、よかったなぁと、ちょっと思って、いますね。まあ、だから結局僕には、どこに住みたいという感覚、どこに永住したいという感覚ではなくて、どこにでも行きたいところに行けて、いたいだけ入れるみたいな、まあ自由が自分には一番必要なんだろうなと、ちょっと改めて思ったりしていましたね。まあまあ言ってて、チャラいこと言ってるなって感じは自分でしますけど、まあこの辺が本音なのかなというふうにね、思っていました。だからうちの、妻とかはね、お友達とかに、じゃあ旦那は永住希望なのかいと、大変ね、なんていうふうに笑い話で言われているという話を彼女はしてましたけれども、まあ、そうでもないかもしれませんね。もしかしたらね、わかりませんけどね。ってことをちょっとふとね、短い経験してるくせに、一発に考えたりしていた。今日この頃でございますね。まあ、とにかく、いいとこですよ。皆さん近いからね、食わず嫌いだった場合は、ぜひ行っていただければなと思っていますし、また僕はどうせ行くでしょうからね、好きな方いらっしゃれば、また時期合わせて、向こうで、ぜひ交流したいなと思っております。はい、ということで、まあ、僕にとってはね、ポッドキャストのリスナーさんとサーフィンできただけでも結構奇跡的な出来事があったんでね、そんな方が増えると、僕にとってはこのポッドキャストをやってた意味が、また一つ増えるので、嬉しい限りでございます。はい、じゃあ、そんなところで、今日のトピックに行きましょう。今日はですね、自分メディアとか、ブログでビジネスをするぞとか、いう時の話をしたいと思っていて、まあどういうことかというと、こういう話題が最近多いからなんですよね。まあつまり自分のメディアを作って、まあブログだったり動画だったり、写真のインスタグラムだったりいろいろあると思うけれども、とにかく自分のメディアを使ってファンを作って、それをビジネスにすると。そのものをビジネスにするみたいな形を目指している人、そういう活動をしている人っていうのは本当にまあ僕が商売し始めた頃からも言いましたけど、本当に日本でも多くなったなぁと感じますし、そういうことをちゃんと実現されている方も同じように、まあ、収入の方はあるけれども、収入の多い少ないはあるかもしれないけれども、たくさんいらっしゃるなぁというふうに、思います。だからまあその話を今日したいと思ったんだけど、でもね、その一方で、自分のメディアを作りたいとか作っているんだけれども、なんか混乱しているという人も同じぐらいいらっしゃるなという感覚があるんですよね。で、どういうことかって簡単に言うと、ブログとか、まあ、何でもいいんですけど、そもそもどういう記事だったり、テキストだったら記事、どういう写真、どういう動画、ポッドキャストならどういう音声、みたいなものを配信すれば、人が読んでくれるんだろうか、どうすることをすればみんながファンになってくれるんだろうか、ということで、右往左往している人もいれば、もう少しテクニカルに言うと、ブログとメルマガをどう使い分ければいいでしょうかとかね、Facebook とブログはどう使ってるんでしょうか、みたいなことで右往左往すると。じゃあサイトはじゃあ何書くんですかみたいなことになる人も結構いるわけ、ですよ。ちょっとないですか？ ということで、今日はですね、まあ、自分メディアの作り方みたいなものを、まあ、ささやかですが、僕も、ポッドキャストの番組というものは、長くやってますんでね、非常に小さいながらも、自分のメディアを持っているという自負がありますけれども、その作り方みたいなことをやるとすごい長くなっちゃうので、作り方とかね、うまく活かせ方とかって話になるとすごく、ものすごく長くなるから、今日はですね、逆に、まあ、自分のメディアということについて、何を配信するかみたいなところに少し、何にどのように配信するかみたいなことを、中心にちょっと今日は僕なりの解説をですね、してみようかなというふうに思いました。まあなぜかと今週そういう話題を話したことが多かったからなんですけどね、話をしたいなと思っております。で、さっきも言ったみたいに、自分のメディアって何なのって話をしたときに、大体悩みの多くはですね、何を書けばファンが増えるんだろうかというふうになるんです。もしくは自分が書くことがファンがつくんだろうかとかね、おっしゃる方もいるけども、大体何を書けばファンが増えるんだろうか、どんな書き方をすればファンが増えるんだろうかという話をされる方が多いです。つまりメールマガには何を書くか、ブログには何を書くかって話をすると思うんですよ。で、今日はこの話を中心にしたいんだけれども、答え的なことを先に言うとですね、僕はもうこの発想がそもそも違うんじゃないかなというふうに普段思っています。何を書けばファンが増えるんでしょうかという発想が違うというふうに僕は思ってるだけですよ。正解は知りませんが、思っているんです。で、なんでそうなるのかなと思ったら、言ってる本人が別に間違ってらっしゃるとか、そういう力がないとかいうことは全くなくて、単純にですね、その自分メディアみたいな言葉の中にメディアっていう用語を使ってるので、なんか余計わかんなくなってるように感じるんですよね。なぜかというと、メディアと一口に言ってもいろんな形がやっぱあると思っていて、大きく、まあすごく雑にだけれども分けていくとですね、まずそもそも一般的なメディアっていうのがあって、それは要するにメディアなので、人様が読みたいもの、読もうとするもの、知りたいものというものの最大公約数をとって、一番多くの方々、人口の多いところで知りたいと思っていることをとにかく出すわけです。ですからアクセス、つまりページビューが集まれば何でもいいんですよね。なぜかというとビジネスモデルが広告収益だからなんだけど、タイアップ広告とかバナー広告とか Google の広告を貼ったり、いろんなやり方がある、し、そのコンテンツを記事提供って形で別のメディアに貸すというやり方もいろいろあるけれども、結局は広告収益というところでマネタイズをするのが主題なので、そうするとページビューが市場主義なんですよね。だからページビューさえ集まれば何でもいいので、ページビューが集まるために、多くの方、最大公約数のボリュームの方、最大ボリュームの方々が読みたいものをとにかく、出していくということをするようなメディア、これが一般的にメディアと呼ばれる、ヤフーニュースとかはそういうことになると思いますが、ということが一つ目ですよね。で、二つ目は全く極端な話をしますけど、今日のテーマにあるような、まあ、自分メディア、個人が情報を配信することで、ファンを作って、自分というもののファンを作って、その層へ何かを、自分が手掛けているサービスとか商品を進めることで、その購入を結びつけるみたいな、申し込みとか購入に結びつけて、マネタイズしようというような設定、つまりタレント的なところがあるわけですね。タレント的な要素が非常に大きいと。いうところが、まあ、テレビタレントとはまた違うんだけど、まあ、B のパターンですね。こういうふうに大きく、こう、用途が違うんですよ。で、その中間といいますか、まあ、今時多いんですけど、まあ、Google のね、検索エンジンのオーガニック対策に変わるものみたいな感じで言われることが多いけれども、オウンドメディアって言ってね、自分の店とか、会社とか自分のサービスみたいなものに、人をね、呼び込むというか認知を広げるためだけに、自分のサービスを告知するだけじゃなくて、広く一般的な皆さんがその自分の提供するサービスを、興味があるような方々が興味があるネタをメディアにしていくと。だから、さっき言ったページビューが集まれば何でもいいんだというところに、少しテーマに制約が入るだけなんだけれども、だから雑貨屋だったら、雑貨が興味ある方々だったら興味がありそうなものをひたすら入れていく。そうなると、多分金儲けというネタにはならないんだと思うんだけどね。 みたいなことでやっていくのを、こう自分のところにメディアを作るって意味で、自分のところで自分のものを認知をしてもらうためのきっかけを作るためだけにメディアを作るという意味で、オウンドメディアと呼ばれていたりするので、これはまあ今時だから、覚えて損はないと思いますが、みたいな愛の子のパターンもあるんですね。で、まあ、全部似てるし、明確にこう、区切りがあるわけじゃないんです。もう、A パターンは、さっきのね、PV 市場主義のメディアのパターンであり、なおかつ、オウンドメディアの機能も持ってるみたいな場合も多いし、まあ、自分メディアをやってるつもりがいつしか、オウンドメディアっぽくなってる人もいるし、いろいろあるからね、明確に区切れるということはないんだけど、今日のテーマで悩んでいる人というのは自分メディアをしたい人だから、その自分メディアだけは、でもね、唯一、今日のテーマで言うところの自分メディアが、唯一違うのは、さっき言ってファンを作って、何かを買ってもらったり、申し込んでもらったりというきっかけを作るという趣旨ですから、他のメディアと違って、ページビューさえ集まれば何でもいいということは、全然ない。つまり、読まれさえすれば何でもいいということは全くなくて、自分がある種進めるサービスだったり手掛けているものに、申し込んでいただくとか買ってもらうためには、まあ、熱狂的に共感されないと、収益を生むぐらいにはですね、購入に至ってくれないんですね。自分のメディアの場合は。ですから、どんなものでもいいからアクセスを集めればいいってものではないんですね。アクセスが集まったことイコール熱狂的なファンになるということじゃないので。で、収益モデルだって、広告収益だったら、別にね、きっかけだから割り切れるんです。どんな人でもアクセス集めればいいやっていうふうに割り切れる。認知を広げるだけだから、認知のためにやるので、割り切れるんですが、自分メディアは熱狂的な共感を得るということが、目的なので、熱狂的な共感は、ただ単にアクセスを集めて認知を広げただけだと得られないんですね。得られない。ですから、アクセスは集まるけれども、何も購入してくれないという、非常に中途半端な、自分メディアっぽいものになってしまうわけだから、つまるところ、一般的なメディアの出来損ないみたいに、なっちゃうわけですよ。でもね、それだったら、でも河野さん、アクセスは集まるわけだから、広告収益モデルは達成できるんでしょというツッコミが入るんですが、これも面白くてですね、広告収益モデルっていうのは、アクセスそのものの数がですね、やっぱ膨大じゃないときついんですよ。例えば、アドセンスとかね、やってる方は、僕よりお詳しいかもしれませんが、やっぱ1ページビューでね、0.5 円とか 0.2 円とか、いうふうに言われてる世界なんですよ。って考えていくと、個人のブログがちょっと人気出た程度だと、収益になるのはなかなか難しいわけだから、じゃあ広告収益でいいんじゃないかと、熱狂的なファンがいなくても読まれさえすればいいんじゃないかとなってくると、もっともっと読まれさえばいいという割り切りが必要になっていくわけですよね。ってなってくると、自分の意向はさておき、読み手が読みたい、一般的に広いボリュームゾーンの方々が、読みたいコンテンツに合わせたものを配信していくという、ある種割り切りがいるんですよね。そうしないと、広告収益モデルが達成できるほどアクセスは増えないということになるので、例えば僕は英語学習のプロですと言ってる人が、英語学習のメディアを作って、自分の主張を骨太のものを配信したくても、広告収益モデルにするんだったら、それだと達成できないので、じゃあ、大衆は、そんな骨太のものは読みたくないから、なんちゃってな、英語教育のもうブログみたいなものになっていく必要があるわけですよ。軽いものにしなくちゃいけないわけだけれども、でもね、自分メディアを作りたいと言ってるような人は、そもそもそんなことに納得して継続はできっこないんですね。一般大衆に迎合したものを書きなさいと言われて書けるのであれば、最初からその商売してると思うので、この辺のジレンマがあるわけですよ。ですから、自分メディアを作りたいと言ってやり出した時点で、感情的な理由で、論理的に、広告収益モデルには、達成できないですね。到達できない。目指せない。ってことは、やっぱり、個人の手掛けたサービスを、買ってくれるというような熱狂的なファンを作るためにどうするかという方向性しか、こう、ないんですよ。ですから、ページビューさえ集めればいいというふうにならないのが唯一やっぱり違うところなんですよね。わかりますかね、この説明複雑ですよね。ちょっとね、その広告で、ブログが広告で収入が入るみたいな概念が分かってない、そもそもそこが今初めて聞いた方はね、うんってなると思うけど、それはまた今度ね、少し、こう、 段階を手前にしてね、ご説明しますから、今日はちょっと一生懸命ついてきていただければと思うんですが、そんな話もそんな感じですよ。ですから、自分メディアにとっては、アクセスを集める、ページビューを集めるということが優先されるんではなくて、もちろんやる必要はあるんだけど、その人の発信する内容にある種熱狂的に共感されるということの方が優先されるんです。これがもうある、もう全然違うんですね。っていうことはですよ。っていうことは、で、しかも、その方々は感情的には自分の配信した内容しか発信したくないはずだから。って考えていくと、どんな内容が読まれるんでしょうかと、どんな内容だったら、みんな読んでくれるんだろうかというのは、もうただのその人にとっての質問であって、こういう内容だったら一般的な人に読まれますよという一般的なメディア、ページビューを集めるためだけに言っているような目的を果たす内容を、例えば僕、もしくは誰かがアドバイスをしたとしても、その人は 99% それをやりたくなりませんから、やらないんです。そういうオチになるんです。ってことは、読まれるメディア運営賞なんてもともとは思っていないので、そんなことできないじゃないですか。ですから、私の記事は、どんな内容だったら読まれるんだろうかという質問の本当の意図は、ほとんどの人がきっと、私のコンテンツは人気が出るんでしょうかという質問をしているんですね、それって。だから、どのようにという答えを聞いているんではなくて、私のって大丈夫でしょうかって言ってるに等しいのじゃないかなと、僕は思うんですよね。で、そうなるとですね、実はやることって一つで、何を書けば読まれるんでしょうかということではなくて、あなたが配信する内容が人様から共感されるかどうかという勝負をすることにしかならないんですよ。そういう、こう、ある種シビアな世界でやっていきます。やっていきます。まあ、アーティストさんとかの、まあ、100分の1ぐらい簡単かもしれないけれども、一般的なものをやるよりは、何倍かは、難しいということになってくるんですね。だから私はこう思うんだけどどうよという投げかけをしたときに、もうとてもダメになりますとか、とても面白いですというふうに言われるかどうかという勝負をするということです。シンプルに言うと、シンプルに言うと。ですから、どういうものが読まれるだろうかという発想は、メディアを作る気もないのにメディアを作る方法を聞いてるみたいな感じになるので、わかります、つじつまが合わなくなるのって。ですから結局それを聞いて、あ、そうかそうか、自分メディアだと言ってるくせに、自分が書く内容はこういう風にするとみんなが読んでくれるのかと思って合わせて書こうと思うと、でも結局自分メディアをやろうと思ってる人は自覚があるかないかは知らないけれども、エゴが強いですから、自己承認欲も強いし、ということはその人様に迎合したものというのは書けないんですよね。書けない。政治で言うとな、ポピュラリズムでしたっけ？言い方忘れちゃいました。今ちょっと調べとこう。あ、ポピュリズムで合ってんだ。ポピュリズムってね、政治でよく言って大衆迎合のことをよく言ったりするみたいですが、大衆迎合型のものはそもそもできないわけだから、結局自分の思うものを配信して、どうよという勝負をするということになるので、何を書けば、みんなが読んでくれるだろうかという質問はナンセンスだってことになるわけですね。じゃあ、だからもうそれはやれよということなんですが、じゃあね、でも言ってしまえばそれだけなんですけど、まあ言ってもコツみたいなことがあるので、じゃあどういうことかというと、自分が言いたいことを言うんだけれども、まず明らかに提言をした方がいいと僕は思います。僕は何をしました。僕は何々を今日はいたしましたとか言ったって、共感ってなかなか得られない。人気は出るかもしれませんよ。だけど共感は得られませんので、だからブログ型から出し入れない人はブログを一生懸命書いても人気が出ませんとかファンがつきませんって人はそういうパターンが多いんですが、そうではない、何かを提言した方がいいです。意識を持って、だから言葉にすれば提案する、アドバイスする、シェアをする、もしくは考え方を述べて突きつけてみる、私はどう思う、こう思う、みんなどうだいみたいなことを明確にやっていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。そうしないと人に刺さるという行為が起こらないので、それはまず大事じゃないかなと思いますね。もちろんその何かを自分が生活していることだけを綴ることで人の心を動かせるような文才のある方だったりとか、メッセージの強い人がいるけれども、そこはもうまたさらにハードルが上がるので、最初は提言するということからやはり始めたし、提言したりシェアをするということから始めた方がいい。まあ、まとめるって言い方もあるけどね。だと思います。で、もう一つはですね、やっぱテーマを テーマというか軸は持っておく方がいいですね。例えばお金のこととかビジネスのことを配信するんだれば、それは配信すればいいんだけども、そこで急にですね、自然と暮らしてみようみたいなことを混ぜちゃうと、まあ、共感も得られないでしょ？なんだろうみたいな話になっちゃうので、やっぱ軸みたいなものは少なくても、持ってた方がいいのじゃないかな、というふうに僕は思いますね。でも、ここまで言ってるとですね、まあ、書けませんみたいな話になることもあるんですよ。そこまではもうわけわかんなくなっちゃいました。書けませんとかね、軸が絞り込めませんとか、私が言いたいことは何なんだろうかとか、まとめられませんみたいなことになる方がいるんだけども、冷たい言い方をすればですね、そういう人はですね、自分メディアを配信するべき人じゃないんですよね。そういう仕事は向いてないというふうにしかならないんじゃないかなと僕は思います。あとなんか軸を決めるときにね、大衆のことを考えて何を書くと受けるんだろうかみたいなことって、もちろんテクニカルにそういうことをやって意図して自分メディアを作っちゃうのは天才はいるんだけれども、真似できるものではあまりないのでね、一般論で一般的な人の軸レベルで言いますとね、やっぱりそういうことを自分メディアを配信する人じゃないということにやっぱりなるし、そういう場合はそもそもね、みんなのはどういうのが起きるんだろうかって考えるんだったら、普通にマーケットフィットした普通の商材を売れるものを売った方が、情報でもメディアでも、物でもサービスでもいいんだけど、やった方がよっぽど儲かりますよ、その人は。だから、そういう趣旨を入れるようなものは自分メディアとはあまり言わないんですよね。言わない。わかりますかね。それぐらい、自分メディアはやっぱハードルは高いと僕は思います。ハードルっていうのはその難易度の話をしてるんじゃなくて、要するに覚悟みたいな、俺は伝えるぜみたいな、私は伝えるわという覚悟みたいなものと、鉢巻きなんかしなくていいけれども、覚悟みたいなものと、割り切りと言いますか、腹のくり方と言いますか、覚悟みたいなもの、主張とか、提言とか、みたいなことをするぞという覚悟であったりとか、自分が伝えたいというもう根っこみたいなものがですね、まあそのことばっかり考えたりとか、人に会うたびに求められてなくてもその意見を言ってみたりとかする癖があったりとかね、いうような軸がないといけないから、それって普通のビジネスにはあんま必要ないので、そういう意味で僕はハードルが高いというふうに思っているんですね。で、なんでここまで言うかというと、自分メディアなんつうものは、俺はこう思うけどどう思うみたいな話を続けていくわけなので、よっぽどね、その二つのものがないと、継続するという大事なことができないですよ。三ヶ月で結果出ませんけどとか、もう何を書いてらいいんでしょうかって質問してる時点で自分メディアにね、やっぱ向いてないです。はっきり言いますけど。三ヶ月とか半年書き続けることによって、これ以上書けば、何を書けばいいんでしょうかとかね、何ヶ月続ければいいんでしょうかなんていう質問が出る時点で、その人には自分メディアは向いてないんです。この意味わかります？なので、もしくは、その自分の内容は共感されてないかどっちかですよね。やり方が間違ってる場合もあるんだけど、というぐらい、少しね、特殊なんですよね。やる人を選ぶというか、選ばれるんじゃないです。やる人を選ぶだけなんだけど。ということで結構ね、めんどくさいんですよ。でも、じゃあ、ポジティブなことを言うと、なんでそれを目指すかというと、こう熱狂的なファンという方が、大量にいなくてもね、例えばもうメルマガだけで言ったら1000とか2000の方々だけでも共感されていけば、ただのネットショップの1000のリストとは全然違いますから、そうするとビジネスの論理なんてことは超越して、意外と何でも立ち上がっていくんですよ。これは僕も実感があります。なので、そこがあるので、やはりこれができる人はやはりやった方がいいと。いうことになるので、今日改めて言ってみたかったんですよね。だから別にそういう人はやるんじゃねえとかじゃなくて、向き不向きがあるし、そもそもその自分メディアをやりたいと本音では思ってない場合もあるから、そこをしっかり考えた方が、いいと思いますね。だから、さっきの、ポピュリズムって頭いい人が聞くと、これ、用語の使い方が違うかもしれないけども、大衆迎合型というようなものでしょ？結局ビジネスのマーケットなんつうのは。だから、そういうところに世界に入っていきたくないという時点で自分メディアを作りたいと思ってるんだろうけれども、だけどそこに行くためにはどうするかみたいなことを考えてるんだったら、もう曖昧すぎて、やはり自分メディア向いてないから、こう腹をくくるということができるのか、 やっぱダメだな、そんなめんどくさいことと思うのかで、だいぶ向き不向きは分かってくるんじゃないかと、いうふうに思いますね。だからそんな自問自答せずに続けてきたわっていう人の方が多いし、そういう既得な人じゃないと続けてられないので、そこはやっぱ人を選ぶなというふうに僕は、思ってたりします。冷たい言い方をしてるんじゃなくて、こう、ただ向き不向きだしね、そんなめんどくさいことをして大変ですねって言ってボロ儲けしてる、ね、ネットショップの親父だっていっぱいいるわけで、どちらがいいかということはもう価値観の問題かなとか、生き方の問題かなというふうに思うので、気にしてほしいなと思う。まあまあもちろんね、アクセスを集めるってところについては、その代わり、大衆迎合型でなければ、オーガニックアクセスっていうのは SEO 手続きに集めにくいので、よくあれじゃないですか、タイトルにキーワードを含めましょうとかよく言うんだけれども、ああいうことって通用しない世界だから、その代わりね、やっぱり露出を積極的にできる、オーガニックが取れないことを補うために露出が接続できるようなメディアを使うんですよ。例えばアメーバブログ、日本だったらアメーバブログとかね、YouTube とかも今やっぱりアクセスが取りやすいですけども、そういったところでスターが生まれるのはそういう理由なんですよね。アメブロという世界でファンがたくさんつく人が多い、自分メディアを作った人が多いのはブログが優秀なんじゃなくて、アメブロというメディアが露出をしやすいようなものなので、一昔前だとまた違うブログだったりメディアだったりするし、今からはまた変わっていくこともあるし、僕が今知らない、ブログスタンドでもそういうことが起こってるかもしれませんが、みたいな、ところは気にした方がいいね。これでも、ね、テクニックの問題だからね。でもやっぱさっきの根っこがやっぱ一番大事なということが言いたいので、自分メディアを作りたい人は何を配信すればみんな喜ぶんだろうかって、もちろんあるんですよ。もちろんあるんだけれども、そうではない自問の方がやっぱり大事ではないかと、どうよみたいなところがとても大事じゃないかなと思うし、それをやればね、よほどのことがなければ、それが全く人気出ないということはあるかもしれないけども、でもよほどのことがなければ、熱狂的な共感者というのは何万人いなくても、現れたりするものなので、その人には、その世界を作れる素養は、十分おありなんじゃないかなと、僕なんかは思ったりしますね。たった一つのメディアを自分でちっちゃいものを作って、人様のお手伝いをしている僕が言うのも、正解ではないかもしれないけれども、まあ、経験上そう思ったりするよというところが今日のお話でございました。まあ、意外と長くなりましたね。僕自身も正解とか再現性という説明はメジブメディアはね、できないですよ、これって。だから、まとめようと試みてみたんでね、たくさんまとめちゃうと3時間ぐらいわけわかんない話になっちゃうので、一応、何を書くかということだけに絞って話してみたけれども、それでもまとまりがなかったでしょ。だからやっぱり、再現性という意味では非常に、難しいところがある。どういう書き方をすればなんてことは、実はな、ちゃんちゃらおかしい、そんなのね。自分がどういう書き方をしたから、うまくいったと言ってる人がいると、それは自分の成功体験を言ってるだけであって、それはちょっと違うから。今日の根っこだけの方が僕は大事だと思うので、言ってみました。どうでしょう、皆さんは、やってみたいと思いますかというところですね。まあ、僕はやってよかったと思っています。はい、ということで、今日の雑談に行きましょう。今日の雑談はですね、まあ、軽く行きますけれども、移動距離とアイディアは比例するという言い方をしている人がいて、これ、高城通さんでしたかね。僕はこのセリフが大好きで、結構自分でもよく使っています。実践もしていますね。移動距離とモチベーションは比例する。移動距離とアイデアは比例するというふうに結構思ってる。お前旅好きだからじゃねえかよって言われたらそれまでなんだけども、でもそう思っています。で、実感としてそう思ってただけの時代がなかったんだけど、あるね、脳みそ系の書物を読むとですね、意外とそれを説明しているシーンもあってですね、脳みそって僕らが無意識にインプットしている目からの情報、つまり風景ですね、認識していない風景だったり、認識できていない音だったり、認識できていない湿度とか温度とか風みたいなものをですね、この五感で感じるものをすべてインプットするんですって。当たり前ですけど。無意識ですけどね、自覚ということがなくてもインプットしているので、で、そうなると脳みそは情報量が多ければ多いほど、カカカカカって回るわけですよ。ガガガガと回るわけですね。って考えると、どういうことか、移動をするということは、それだけ普段見ていないものが飛び込んでくるので、見ていないもの、聞いていないもの、感じていないものが飛び込んでくるので、それだけ脳みそが活性化するという単純な理屈なんだそうです。ですから、移動距離という言い方をする方が、しっくりくるから、 あの、高橋剛さんはそういう言葉をお使いになったんだと思いますが、想像するに思いますが、でもいつもと違う道を歩くとか、あの、いつもと違う場所に行くとか、いつもと違う方に会うとか、いうことも同じ理由なんだろうなと僕は思いますね。だから、これで便利なのは、やっぱ行ったことのない国というのは、あの、目に見るもの、聞くものが全部違うから、温度も違うでしょうしね、とって手っ取り早いなと思うし、やったことがない体験だったり、会ったことがない種類の人との会食だったりとか、ランチだったり、夕食だったり、みたいなもの、まあ、モーニングでもいいけど。っていうのは、お金を払ってでもやると、すごいアイデアマンになったりとか、打開的なものが見つかったりとか、今くすぶっている悩みが悩みではなくなってる瞬間とかっていうぐらい、スーパーアイデアがですね、とかスーパーな気づきとか、スーパーなやる気とか、みたいなものが手に入る、結構安いものではないかな、というふうに僕は、あの、思っています。みんなどうですか？例えばね、あの、セミナー、ここからは僕の傲慢な意見ですが、セミナーが近所であるから行けます。近所であれば行きます、という人と、セミナーがあるからやってる場所まで行きますよ、という人と、例えば新幹線乗ったり飛行機乗ったりね、わかりませんけど、車で1時間走ったりとか、会いたい人が自分の街に来たら会いに行こうと決めている人と、会いたい人にのこのこと遠くでもいいから会いに行く人という差はですね、これは僕はね、あの、ものすっごいあると思います。1000倍ぐらいあるんじゃないですかね、ということは僕は結構意識していました。だから、まあ、お金ということで解決できるんだれば、あの、このお金はね、しょうもない、あの、高いもん、なんか服とか時計を買ってるよりは、もういいんじゃないかと。まあ、これ、持論なんだけど、あの、思いますしね。そうではない人がいるとすると、ぜひね、こういうこともやってみられた方がいいんじゃないかな、なんていうふうに思ったりします。どうでしょう？多分、先輩方とかね、同じような立場の方々は、うん、そうそう、俺もそう思うって言ってくれると思うんですよ。ですから、もう、こうなったら、やる、みたいな。条件付きでやるって決めてる方がいて、それが移動ということが伴っている方は、ぜひね、それぐらいの金は払って、経験なさると、全部吐き出せって意味じゃないんだけど、全然それを留保する時よりも、はるかに何かいいものが得られるんじゃないかなと思って、ちょっとね、今日は言っていました。騙されたと思って、やってみていただければなと思いますね。騙されても知りませんが、あの、そんな風に思ったりもいたしました。はい、ということで今日も長くなりましたが、日本でスイッチが入って、頑張って配信してみました。ということで、また来週も日本からお届けしたいと思いますし、ハワイの総括みたいな話もね、思い出すたびにしていけると思いますので、楽しみにしていてください。あと、無料相談というものを僕はやっています。で、まあ、コンサルティングのね、サービスを普段からやってますから、人と話すと、相談に乗るみたいなことは、日常でやっているので、まあ、そういったことも含めて、ある程度は、ある程度はお話しいただけると、お役に立てたり、気づくということがあるのかもしれません。僕は僕でね、相談されると嬉しいから、言ってるわけですが、思っております。なので、ちょっと聞いてみたいなと。ちょっと聞いてみただけだったら、やめてほしいんですけど、少しね、ちょっと悩んでるんだよとか、これどうしていいんだろうかと思ってるんだれば、いつか聞きたいなとかだったら、もう今聞いてください。というふうに思っておりますので、海外在住者と検索して、河野達夫と、そうじゃないや、海外在住者と検索すると、コンテンツラボ .net というサイトが出るので、そこから無料相談を申し込んでください。とにかく、聞きたいという人は、すぐ聞いてください。なんか、あるかもしれないので、僕はいつでもお待ちしておりますというところでしょうか。はい、それでは、今日もこれぐらいで終わりたいと思いますので、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。